眷属くん、突然だけど昔話に付き合ってくれないかな。いや、何、ふと喋りたくなってね。ほら、窓の向こうを見てごらん。月がとても綺麗だろ。こういう空気が冷たい夜はお酒でも飲みながら話をしたいと思ってね。どうだい？主人のお願いを聞き入れてはくれないかな。ありがとう。じゃあ用意をするから待っていてくれ。お待たせ。お隣失礼するね。今日は赤ワインにしたよ。と言ってもどこにでも売っているようなテーブルワインだけどね。じゃあ開けようか。最近のワインの栓はスクリューカップだからコルクと違って開けやすくていいね。もっとも、コルクが綺麗に抜けた時のキュポンって音も好きなんだけど。ほら、グラスを持ちたまえ。今日は僕が誘ったのだから、僕から酌をさせてくれ。お、今度は眷属くんがお酌してくれるのかい？ありがとう。それじゃあ、遠慮なく。よし。では、乾杯。うまい。決して高いボトルではないけれど、なかなかいけるだろ？眷属くんも美味しそうに飲んでいるね。気に入ってくれたみたいで何よりだ。じゃあそろそろ本題の昔話をしようか。昔々、一人の吸血鬼の女の子がいました。物心ついた時から女の子は一人ぼっちでしたが、特に辛いと思ったことはなく、毎日それなりに楽しく暮らしていました。ある冬の夜、女の子は山の中を歩いていました。たまには人気のないところを散歩するのもいいかと思い、気まぐれで山にやってきたのです。人の手の入っていない山の中は真っ暗で、明かり一つ見えません。木々はうっそうと生い茂り、冬の冷たい風に吹かれ、木の葉がカサカサと音を立てています。時々、強い風がビューッと通り過ぎ、その度にあたりは、シーンと静まり返ります。そのままじっとしていると、フクロウの鳴く声があたりにこだまします。何時間ほど歩いたでしょうか。そろそろ帰ろうかと思い、女の子は元来た道を戻り始めました。しかしなかなか森を抜けることができません。そのうち開けた場所に出るだろう。そう思ってしばらく歩いていると、遠くからうっすらと甘い匂いが漂ってきます。この匂いは何だろう。 女の子は鼻をクンクンさせながら匂いのする方へと歩いていきました。さらに歩くと向こうがぼんやりと明るくなってきました。女の子の足取りは次第に速くなり、甘い匂いもだんだん強くなっていきました。そうして辛抱強く歩いているうちに、女の子はとうとううっそうとした森を抜けました。森を抜けると、そこには花畑が広がっていました。雪が降りそうな寒い日なのに、色とりどりの花が咲き誇り、甘い匂いを漂わせていたのです。ふと女の子が空を見上げると、冬の澄み切った空に大きなお月様が浮かんでいました。お月様に照らされて、花畑は美しく光り輝いていました。お月様の光が薄い花びらの一枚一枚に降り注ぎ、まるで花びら自体がピカピカと光っているようでした。なんて綺麗なんだろう。女の子はそこに座り、しばらくその景色を眺めていました。ですが、どうしてでしょう。その美しい景色を見ているうちに、女の子はなぜだかとても寂しいと感じました。自分はこのままずっと一人ぼっちなのだろうか。そんな考えが頭をよぎると、女の子はとても悲しくなり、生まれて初めて大きな声を上げて泣きました。そしてひとしきり泣いた後、泣き疲れてしまった女の子はそのまま眠りに落ちました。女の子は夢を見ました。ずっと一人ぼっちだった女の子のもとに、ある日突然眷属ができる夢です。一緒にたわいもない話をしたり、食事をしたり、散歩をしたりと、何気ない日常の出来事の一つ一つがとても楽しいと思える夢でした。しばらくして女の子が目を覚ますと、相変わらず大きなお月様が空に浮かんでいましたが、美しい花畑は消え、枯れ草に覆われた地面が広がっていました。たくさん泣いたからでしょうか、不思議と女の子の心は軽くなっていました。そして夢での出来事を思い返すたびに、とても温かい気持ちになりました。それから長い年月が経って、女の子はある冬の夜、一人の若い男を見つけました。彼は人気のない道路で血を流して倒れていたのです。不幸な事故に遭ったのでしょう。男はすでにこと切れていました。顔を覗こうとふと目をやると、女の子はとても驚きました。男は昔見た夢に出てきたあの眷属にそっくりだったのです。女の子は男に自分の力を分け与え、暗い夜の闇へと消えていきました。その様子を見ていたのは、澄み切った空に浮かぶ大きなお月様だけでした。そして吸血鬼の女の子と眷属になった男は、それからいつまでも仲睦まじく幸せに暮らしましたとさ。おしまい。お酒が回って眠っちゃったか。おやすみ。